本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第23章29節から39節です。聖書は後ろの方、新約聖書の49ページになります。マタイの福音書第23章29節。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは預言者たちの墓を建て、偽人たちの記念碑を飾ってこう言う。もし私たちが先祖の時代に生きていたら、彼らの仲間になって預言者たちの血を流すということはなかっただろう。こうして自分たちが預言者を殺した者たちの子らであることを自らに対して証言している。お前たちは自分の先祖の罪のマスを満たすがよい。蛇よ、マムシの子孫よ、お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができるだろうか。だから見よ、私は預言者、知者、律法学者を使わすが、お前たちはそのうちのある者を殺し、十字架につけ、またある者を街道で鞭打ち、町から町へと迫害して回る。それは義人アベルの力、神殿と祭壇の間でお前たちが殺したバラキアの子ザカリアの血まで、地上で流される正しい人の血がすべてお前たちに降りかかるようになるためだ。まことにお前たちに言う、これらの報いはすべてこの時代の上に降りかかる。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者よ。私は何度、面取りが雛を翼の下に集めるように、お前の子らを集めようとしたことか。それなのに、お前たちはそれを望まなかった。見よ、お前たちの家は荒れ果てたまま見捨てられる。私はお前たちに言う。今から後、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、とお前たちが言う時が来るまで、決してお前たちが私を見ることはない。本日はこの箇所より、キリストは永遠に命を注ぐと題してメッセージをお願いします。
皆さん、今日のこの箇所を聞いてですね、どうしてかなって思うとこありませんでしたか？どうしてだろうか？それはですね、ここ、災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは預言者たちの墓を建て、偽人たちの記念碑を飾ってこう言う。もし私たちが先祖の時代に生きていたら、彼らの仲間になって預言者たちの血を流すということはなかっただろうとありますよね。殉教した人たちの生涯は素晴らしかったと言って、その記念碑を建てることが、まあそういうことありますね。世界中いろんなところでそういうのはあります。また殉教者じゃなくてもですね、私の大学にも創始者の、創立者の銅像とかあるわけですね。もちろん早稲田大学にだってあるし、まあ、いろんなところにある。つまり、先人の業績を称えて、記念碑を建てたり、あるいは見捨てられていた人たちの墓を建てるということっていうのは、まあ、悪いことではないと思いませんか？いや、悪いことじゃないと思いますよ。悪いことじゃないと思いますよ。悪いことじゃないのに、なんでイエス様は、お前たちは、ね、なんておっしゃってるかというと、ここだ。こう、記念碑を建てたり、その、殉教した預言者たちの墓を建てたり、その記念碑を建てたりすることがですね、 自分たちが預言者を殺した者たちの子らである。つまり同じ考えを持つ者だ。同じ命を持つ者だ。ということになる。どうしてだと思いますか？殉教した預言者たちの墓を建てて、その生涯を尊んで記念碑を建てる。そして、まあ、その墓の前で、記念碑の前で、もし私たちが先祖の時代に生きていたら、彼らの仲間になって預言者たちの血を流すということはなかったと言ってるのは、なんか立派な行動のように思いませんか？普通はそうだと思いますよ。普通はそうだと思います。一般的な理解は、殉教した預言者、義人の墓、記念碑を建てるということは、彼らを尊ぶことだと考えられる。だけどね、やっぱイエス様ってのはね、本当にすごい人だと思いますね。その背後にある思想が何かということを見抜いている。墓や記念碑を建てるということは、彼らを死んだものとして確定するという意味であるわけです。皆さんどうでしょう。イスラエルね、イスラエルに行って、例えばエルサレムとかガリラヤ湖に行ったとしますよね。でそこでね、自分がね、まあある程度のお金持ちだったとして、まあ金がないからできないわけだけど、ある程度の金持ちだったとして、そこにイエス様の記念碑を建てたいと思いますか？皆さんどうですか？そこに土地を買ってですね、イエス様の記念碑を建てたいと思いますか？建てないと思います。クリスチャンならば建てないと思います。なぜか、イエス・キリストは今も生きているからです。イエス・キリストの記念碑を建てるということはどういうことかというと、イエス・キリストを過去の人、死んだ人として確定するという、そういう行為である。だから、迫害されて殺された預言者たちの記念碑を建てるということはどういうことかって言ったら、彼らを過去の人の、過去のものとする。彼らの言葉を過去のものとする。彼らを通して語られた神の言葉を過去のものとすることなんだと、イエス様は鋭く見抜いておられるわけです。彼らを通して語られた神の言葉を過去のものとする。つまり、神の言葉を殺すことなんだ。だから、イエス様はそれに対して、それを非常に強く糾弾なさった。もう、これはひどい言葉ですよ。蛇をマムシの子孫よ。これ悪魔の子供だよ。悪魔の子よっていうのと同じ言葉で、意味です。お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができるだろうか。預言者たちの口を通して語られた神の言葉を過去のものとして、それを今生きているものとして受け止めない。それは悪魔の仕業であると、イエス様はそこまでおっしゃったの。だから見よ、私は預言者、知者、律法学者を使わすが、お前たちはそのうちのあるものを殺し、十字架につけ、またあるものを街道で鞭打ち、町から町へと迫害して回る。それは義人アベルの力、神殿と祭壇の間でお前たちが殺したバラキアの子ザカリアの血まで地上で流される。正しい人の血がすべてお前たちに降りかかるようになるためだと、まあ非常に厳しい言葉を語っておられるんですけど、ここでちょっと注意しなければいけない。これ新改訳聖書、地上で流される正しい人の血がと訳されているのはかなり良くなった訳なんですね。前は流されたと言って過去形で、訳されていた。他の訳でも 過去形で、訳されていたんですけれども、今回は流されると訳されているのは非常に前進だと思いますけれども、さらにもっと正確に訳すならば、これは現在分詞で書かれているので、義人アベルの地から神殿と祭壇の間でお前たちが流したバラキアの子ザカリアの地まで、地上、今地に流されている正しい人の地がという、そういう意味、それが、原文に忠実な訳ということになると思います。誠にお前たちに言う、これらはすべてこの時代の上に降りかかる。まあ、この報いという言葉はもともとはないですね。つまりイエス様は義人アベルの地、このちょっと説明しておかなきゃいけない先に、この義人アベルの地からバラキアの子ザカリアの地までとなっている、このバラキアの子っていう言葉は、マタイの福音書の古い写本にはないんですね。それでルカの福音書の並行箇所にもこれはなくて、おそらく高台の人が写本を作るときに間違って入れちゃったんじゃないかというふうにこう理解されているところであります。で、義人アベルの地からザカリアの地までというのはどういう意味かというと、アベルっていうのは創世記の最初の殉教者ですね。創世記に出てくる一番最初の殉教者がアベルです。アダムの子カインとアベル、その正しい義なる捧げ物をしたために、嫉妬に狂った兄カインによって殺されたのがアベルです。そして、これね、バラキアじゃなくて本当はエホヤダの子のザカリアなんですけども、これは第二歴代史第二のに出てくる、これ殉教者なんです。私たちの、キリスト教の旧約聖書ではわからないんですけれども、ヘブライ語聖書ですね、イエスが読んでいたのもヘブライ語聖書なんですけれども、ヘブライ語聖書ではトーラ、律法ですね、律法、それからネイビーム、預言者、それからケトビーム、諸書っていう、この3つの部分に分かれているんですけれども、この諸書の、最後が歴代史になる。つまり旧約、イエス様が読んでいたヘブライ語聖書の一番最初に出てくる殉教者がアベル。そしてそのヘブライ語聖書の一番最後に出てくるのがザカリア。その殉教者ザカリア。これはエホヤダの子ザカリアであります。つまり、そのヘブライ語聖書のに記録されている最初の殉教者から最後の殉教者までということをイエス様はここでおっしゃっているわけなんです。ですから、それは義人アベルの地から神殿と祭壇の間でお前たちが殺したザカリアの地まで、地上で今流されて、これらの人の地は今も流されているんだというのがイエス様の主張であった。これは非常に重要な主張なんですね。神の御前で流された義人の血は永遠に流され続けているのである。それがイエス様の強い主張であった。それを過去のものとしてしまうことにサタンの力が働くとイエス様はおっしゃっているのです。イエス様は殉教した彼らが死んだ者として扱われていること、彼らを死んだ者として扱っている宗教指導者がイスラエルを滅びに至らせるということに強い危機感と憤りを覚えておられました。神にあるもの、義人の地は永遠に叫び続ける。それは聖書の思想ですね。創世記の4章10節、カインに殺されたアベル、 ですけどについて神様はこのように言っておられる。主は言われ、これカインに言われたんですけれども、まあ神様はカインに言われたんですね。お前の兄弟アベルはどこにいるのか。そうするとカインは答えます。知りません。私は弟の番人でしょうか、というようなことを言う。そうすると主は言われた。一体あなたは何ということをしたのか。声がする。あなたの弟の血がその大地から私に向かって叫んでいる、というふうにカインに殺されたアベルの血が今大地から私に向かって叫んでいるぞと神様はおっしゃっている。義人の血は永遠に叫び続ける。これが聖書の最初から脈々と語り続けられている思想なんですね。これが聖書の思想です。過去の血ではない。今の血である。今の叫びである。これを理解することは非常に重要です。神の言葉を語った殉教者たちは今も語り続けているんだ。どうしてお前たちはそれを過去のものとして、過去に押しとどめようとするのか。それこそ悪魔の仕業であるとイエス様は非常に強くおっしゃった。イエス様はさらにこのようにも、これは数週、2ヶ月ほど前ですか、学んだところで、語っておられます。あなた方は聖書も神の力も知らないので思い違いをしている。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と書かれているんですね。神はと、神はそのように自己紹介していらっしゃる。でイエス様おっしゃった、神は死んだ者の神ではなく生きている者の神だとイエス様はカッパなさった。つまりお前たちはアブラハム、イサク、ヤコブは過去の人間である。過去に存在したけども今はもういない存在である。死んだ者だと言ってるけども、いや、神にあって全ての人は生きる。義人は神にあって生きる。それは今生きる。今生きているとイエス様はおっしゃったのです。これはもうまさにあと数日、あと 2,3 日で、十字架にかけられて殺されようとしているイエス様の強い思いでもあった。私はこれから十字架にかけられ殺されようとしている。しかし私の血は黙らない。永遠に黙らない。語り続ける。私は永遠に神の前に生き続けるのだということをイエス様はここではっきりと言っておられるんですね。これを黙らせようとする者たち、それこそそれは悪魔の子の働きであると非常に強い口調でイエス様はおっしゃいました。神の御前で殺されたアベリア預言者たちの血が求めていることは何でしょうか。それは自分たちを殺した者たちが神の御前で裁かれて滅ぼされることではありませんでした。そうではないのです。殺された自分の血が放置され忘れられないことを彼らは求めているのです。そして殺した者たちが自分の罪を認め神の御前に生きることを彼らは願っているのです。ですから神様も殺した者を罰することが目的ではないんですね。罪を認めて神様に立ち返った者たちを許そうとしておられる。しかし帰ってこなかったら、自分の罪を認めて帰ってこなかったら滅んでしまう。そのことを言っておられます。ですからエルサレムに対してイエス様はお前たちは滅びるぞと警告なさいましたけれども、なぜか彼らが立ち返ろうとしなかったからです。彼らが立ち返ろうとしなかったからです。しかし一方 イエス様を信じた弟子たちはエルサレムの滅亡には巻き込まれずに避難して命を得ました。ヘブル人への手紙の12章24節に次のような言葉があります。さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけられたイエスの血という言葉があります。自らの罪を認め神様のもとに立ち返る者たちに注ぎかけられる永遠の血があるというのです。皆さん、イエスの血は2000年前に流されてそれで終わりだったんじゃないんです。2000年前に流された人の罪のために流されたことを信じたらそれで天国に行けるっていう、そういうような、それもそうです。しかしそれしか知らないクリスチャンは非常に多いけれども、聖書が語り続けているのは何かといったら、イエスの血は今も私たちに注がれ続けているのだということなんですね。そしてそれは私たち一人一人に体験として与えられることなんだ。死んだような中にあった者たちが命を吹き返したように立ち上がっていく。罪の中に死んでいた者たちがもう一度希望を与えられて力強く歩んでいく。愛を否定し、誰にも愛されない、誰も愛することができないと思っていた者たちが、イエスの十字架の血を受けるときに、愛する者、愛される喜びに満たされていく。そのような現実的な力ある者として、イエスの血は私たちに注がれ続けているのです。それを私たちは生涯を通して体験していきたい。イエス様が天に帰られた後に弟子たちに注がれた聖霊、それこそがイエスの十字架の血であるという思想がですね、新約聖書の中に脈打っています。イエス様は私たちを今も招いてですね、私の血を受けようと、私の血を過去のものにするなとおっしゃっているんです。今あなた方一人一人に注がれるイエスの血がある、私の血がある、それを受けよう、命を受けようとお祈りをしたいと思います。主イエス様、あなたの十字架の血をあがめます。あなたの十字架の血を褒めたたえます。今も注いでくださるあなたの十字架の血を、主イエス様、私たち一人一人がこの全身全霊で受け取ることができるように私たちに注いでください。そして私たちもあなたの十字架を見上げ、主よ、主様、今注いでくださいと祈る祈りを私たち一人一人に満たしてくださいますようお願いいたします。弱った者にあなたの血を注いでください。喜びの枯れてしまった者たちにあなたの十字架の血を注いでください。主イエス様、倒れている者たちにあなたの十字架の血を注いでください。主イエス様、そして私たち一人一人があなたの十字架の血によってもう一度立ち上がって、愛と喜びの中にお互いを支え合って生きていくことができるように導いてください。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。